メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前回に引き続いて自己肯定感についてお話ししていきます。今回は、前回は、1つ目2つ目の項目をお話しさせていただいたので、今回は残りの、3つ目と4つ目についてお話ししていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
それでは早速本題へ入っていきたいと思います。それでは、前回お話ししたのが、一つ目はまず現状を把握しましょうっていうところでした。それで、二つ目が下がった中でもできること、できたこと、成功体験を探すっていうところでした。で、それに続いて、三つ目を今から話していきます。三つ目は動作や言葉に気をつけるっていうところです。メンタルの状態って、言葉とか体の状態に比例するんですね。なので、なんていうんですかね、周りで落ち込んでる人を見たりすると、この人落ち込んでるなーっていうふうのがわかる状態あると思うんですよね。想像してほしいんですけども、なんていうのかな、こう肩が前に来て、こう猫背になって首が下がって下向いて歩いてる人を見て、あ、この人元気だな、すげえなとかって思うでしょうかね。なんかあったのかなとかね。なんかちょっとこの人心配だなみたいな、なんかそんな風に思ったりしませんかね。それと逆になんかこう胸張ってね、こう堂々と歩いてる人を見るとね、そういう人を見て、なんかあったのかな、この人悲しそうだなってなかなか思わないと思うんですよ。で、実際にそういう人はそうじゃないと思うしね。自分の状態が、態度に出るというのかな。表情とかね、こう言葉を発するその勢いというのかな、とかも違ってくるしね。あとなんだ、呼吸が薄かったりしますよね、落ち込んでると。どうしてもこう肩が前に来て猫背になるので、肺が広がらないんですよね。でだんだんこう呼吸が浅くなってきます。でそうすると、どんどん落ち込んできますよね。あと、前向けなくなっちゃうというのかな。こう、かがむというのか、こう、目線が下向いちゃうというのか。そういう姿勢になりますよね。で、そういう状況を、続けていくと、ね、だんだん落ち込んできます。前回話した時のように、下り坂をどんどん下ってしまうっていうイメージですよね。で、じゃあどうすりゃいいのっていう話なんですけども、それの逆ですよね。うまくいかなくって、嫌な気持ちなんだけども、背筋伸ばして胸張る。長く続かないんですよ、どうしても。そういうと、こう無理にやってるので。なんですけども、それを繰 繰り返す。うん、繰り返して、で、最初、あ、ダメダメと思って、こう、胸張って、顔前向いて、呼吸を大きく意識して、ってするんですけども、またね、その、1分とか2分経ったら、またこう、前かがみになって、猫背になって、顔下向いて、みたいな状態になります。うん。で、なったら、あ、うん、違う、また、ちょっと、胸張って、顔上げて、みたいな感じで、こう、それを何回も繰り返していきます。うん。ね、最初は、なんていうのかな、こう、心の状態と比例しないんですけども、うん。なんていうのかな、こう、頭で考えて、元気になるんだ、みたいなね。うん。次は絶対成功させるんだ、みたいな風に、思い続けられればいいんですけど、うん、こう思い続けている最中に、そうじゃないことが起こったりするので、そういう時はね、うん、へこんでる時っていうのは、なかなかこううまくいかなかったりするものです、うん、でそういう時にね、頭でああしようこうしようって考えてもなかなかうまくいかないっていうパターンが結構あるので、うん、そういう時は体から引き上げていくっていう方法です。これはね、うん、なんていうのかな、本当は落ち込みたいんだけども、ね、落ち込む時間ももちろんあっていいんですよ。うん、ただ落ち込み続けてるともったいないねっていうところです。うん。まあ、あんな時間落ち込んだから、ちょっと、胸張る練習しようみたいな。うん。ちょっとこう、上向こうとかね。うん。深呼吸続けてみようとか。うん。そんな風に、自分の体を、ポジティブな動きに持っていくみたいなところですよね。うん。で、なので、運動とか、いいっていうのはそういうことなんですよ。うん。落ち込んでる時になんかこう体を動かして、ストレス発散するっていうのはそういう役割もあったりします。うん。こう一時的に嫌なことを忘れるみたいなね。うん。そういうことも大事です。すごく大事。うん。こう一日中嫌なことを考えたりするとね、もうどんどん落ち込んで疲れちゃうので、うん、そうじゃなくって、たまには、ね、まあ、ストレス発散、まあ、そのための、ね、それがストレス発散っていうやつですよね。うん。まあ、運動だけじゃないですよね。その自分がこう好きなことですよね。うん。まあ、読書とか、ね、音楽聴くとか、ゲームするとか、ね、インドアなことが好きな方は、インドアでこうできること、自分が好きなことに時間かけるっていうのも全然ありです。うん。ね。で、あとはね、言葉遣いですよね。落ち込んでる時って、なんていうのかな。こう、否定語を使っちゃうんですよね。否定形を。うん。例えば、ネガティブな言葉を使わないとかね。うん。遅刻しないとか、失敗しないとか、うん、貧乏にならないとかね。うん。これって結構ネガティブなことだったりするんですよ。なんていうんですかね。最初のね、ネガティブな言葉っていうのがもうすでにネガティブなんですよね。で、こう、遅刻しないの遅刻がこうネガティブなんですよ。うん。ね、こう、貧乏にならないの貧乏っていうのは結構ネガティブなんですよね。うん。ネガティブをネガティブで否定するみたいな。こう二重否定みたいな。うん。そういうのよくあるんですよ。うん。で、いいと思ってやるんですけども、実はこれって落とし穴だったりします。うん。人の脳って結構面白くてですね、最初に聞いた言葉を 受け入れちゃうんですよね。不思議なんですけども。うん。なので、その今と同じ例えで言葉変えると、ポジティブな言葉を使うとかね。時間通りに行くとか、お金持ちになるっていう感じですよね。うん。否定な言葉入んないんですよ。同じことなのに。ね。そこが違うところなんですよね。うん。こう、なんていうのかな、こう、勢いのある人とか、なんかついてる人とか、ね、運がいい人とかいますよね。うん。なんかこう、乗ってる人っていうんですかね。こう、波に乗ってる人とか。うん。そういう人とかの言葉遣いとかよく聞いててもらうとわかると思います。うん。こう、自分ができないとか、わからないとか。うん、そういう言葉はあんま使わないです。うん。わかりました。やってみますとかね。うん。できますとか。本当はできないんですよ。うん。できないんですけど、できますって言って、それを引き受けて、その後、いろいろ試行錯誤するみたいな。うん。そういうことをお仕事の中でよく言われたりします。うん。ね。で、それがこう、なんていうのかな。こう、自分が調子に乗ってる時、いい意味でですよ。うん、いい意味ですごくこう調子がいいとき、ね、波に乗ってるときなんかはそういうことができるんですけども、うん、そうじゃないときっていうのは断っちゃいますよね。うん、いや、私にはちょっと無理ですとか、うん、なんていうのかな、こう保身に走るっていうんですかね。うん、こう失敗したくないっていう、ね、一緒ですよね、さっきの否定語が続くってやつですよね。うん、失敗しないっていう、うん、失敗したくないっていうので、自分のエネルギーが下がっちゃうんですよね。うん。そう。で、そういうところを、気をつけていくと、だんだん、こう自分のエネルギーが変わってくるので、言霊って皆さん聞いたことありますか？うん。言葉のエネルギーなんですけども、うん。やっぱそういうのってあるんですよ。うん。こう目に見えないので、信じがたい、ね。こう信じられないっていう人いると思うんですけども。あと、わかりやすいのが、誰かに何かしてもらった時に、ありがとうって言える人と、すみませんって言っちゃう人いるんですよ。ね。自分に当てはめてみてもらって、うん、どうですか？こう、誰かに何かしてもらった時に、こう、ありがとうって第一声言えるのか、それとも、ね、あ、すみません、ありがとうございます、みたいな感じになっちゃうのか。ね。これも実は違ったりします。うん。こう、第一声でありがとうございますっていう風に言えるようにすると、何？こう、人生の流れが変わってくると思います。うん。そのありがとうっていうその言葉のエネルギーって結構いいエネルギーだったりします。うん。ね。感謝の言葉とか、ね。うん。そういう感謝の気持ちのエネルギーっていうのはすごくいいエネルギーです。うん。なので、それを自分から発する、うん、っていうのと、そういうエネルギーをもらうっていうね。うん。そういう循環ができたりすると、よりいいですよね。うん。なので、その自分がこう落ちてる時に使う言葉遣いですよね。それで、自分の状態を上げていく。うん。ああ違う、否定語使わないみたいな、うん、うん、こういう時にこそ、肯定語ポジティブな言葉をたくさん使わないとみたいな風にしてこう自分を引っ張り上げていくっていう風なところをちょっと心がけてみてほしいなと思います。じゃあそれでは、ここで一回ジングル挟んで後半に進んでいきたいと思います。それでは後半に進んでいきたいと思います。4つ目ですよね。うん。4つ目。うまくいかなかった時とか、自分の思うようにいかなかった時の受け止め方や受け入れ方を変えるってやつです。うん。ね。こう、 ね、自分の思い通りいかなかったりね、その失敗と言われることをやっちゃった時っていうのは、ああってなるじゃないですか、どうしてもね、うん、でそれを引きずっちゃうのでなかなかそこから離れられないんですよね、うん、で、自分を責めたりするじゃないですか、うん、あん時俺がしとけばとかね、うん、なんで私あんなことしちゃったんだろうかとかね、うん、そういうことをこう何日も何週間もこう引きずってしまうとどんどん下がっちゃいますよね、うん、多分想像できると思うんですけども、うん、そういうところをなんていうんですかね、その受け止め方を変えるんですよね。その、まあ、起こった物事が起こったっていう事実はあるんですよ、うん、なんですけども、それをどう受け止めるか、どう受け入れるかっていうのはまあ自由なんですよね、うん、そう、それをこう解釈っていうふうに言われたりもします。どう解釈するかっていうところで、変わってきます、うん、ね、そうですね、さっきもちょっと言いましたけど、なんでこんなことになったんだろうかとかね、自分はダメだとか、こんなこともできないのかとかね、うん、こう落胆する、そういうことが、繰り返し行われるとどんどんへこみますよね、うん、で、まあ、僕なんかはね、何ですか、その自分がこう想定してたこととかね、こう思い通りにうまくいかなかった時ですよね、どういうふうに思うのかっていうと、この出来事で自分に何が学べるだろうかっていうね、この失敗から何を学べるだろうかとか、うん、この起こった出来事っていうのは自分に何を伝えようとしてんのかなとかね、うん、この嫌な感覚っていうのは何なんだろうかとか、うん、この感覚を、変えることができたら、これから同じようなことが起こっても何も思わなくなるのかなとかね、うん、そんなことを思うとあんまりへこまないというのか、うん、なんていうんですかね、その改善策を探すので、うん、次同じことが来た時に今起こったことを思い出すんですよね、うん、あん時と一緒だみたいな、あん時何こういう場面で A を選択したからへこんだよなみたいな、なんかそんな話ですよね、うん、ってなると、あ、今回はちょっと違う選択、B で行ってみようとかね、うん、今日は C でやってみようとかっていうふうに、こう違う選択肢を選ぶことによって、出てくる結果が変わってくるってやつですよね、うん、ね、それで例えばね、 B を選択して、あ、なんかまたうまくいかなかったなっていうふうになってもまた同じなんですよ、うん、A と B がうまくいかなかったってことは今度 C かなみたいな感じですよね。そうするとなんか次同じことが起こることが嫌じゃなくなるんですよね、うん、試してみようっていう気になるので、うん、でね、よく言うこうダメ元でやってみるみたいなやつですよね、うん、そういう気持ちになれるんですよね、うん、でその C やってみてうまくいけばそれでね、めでたしめでたしなんですよ、うん、で C でもうまくいかない可能性があるんですよね、うん、ってなると次 D ですよ、うん、次どうすりゃいいかなみたいな、うん、ね、うまくいかなかった、ね、思い通りにならなかったっていう瞬間はやっぱり嫌ですよ、うん、ね、うまくいかなかったんだもん、ね、思い通りにいかなかったんだから、うん、気持ちいいわけないですよね、うん、なんですけどそれを引きずらない、うん、そう、まあ、なんていうんですかね、まあ、一日ぐらいはね、へこんでもいいと思います、うん、ね、で、それを、そこから どのようにこう見る目を変えるのか、ね、その起こった物事に対してどう対処していくのかっていうところですよね。うん、そこを変えることができると、うん、へこむ時間はだんだん少なくなってきますよね。うん、うん、これ結構大きいと思います。うん、最初の1回目に1つ目の項目で お話ししたこう自分を把握する、現状を把握するっていうところと、この今のうまくいかなかった時の考え方、受け止め方変えるっていうのは結構使います。うん、慣れてくるとこれだけで自分を引き上げることできます。うん、こう体の動きとか言葉遣いとか気にせずに自分と向き合って、でこう次どうしようかみたいな、うん、ね、あんまこう失敗っていう概念がなくなるっていうイメージですよね。うん、そう、ただただ何うまくいかなかった、ね、うまくいかないイコール失敗ではないんですよ。うん、そうなんですよね。そこがこうよく勘違いされてるところで、うまくいかないことは別に失敗じゃないんですよ。うん、ただただうまくいかなかっただけで、次うまくいかすようにね、対策を考えりゃいい話なんですよ。うん、そこでこうその何、それもあれですよね、その結果にフォーカスしすぎるとそうなっちゃうんですよ。で、結果にフォーカスするんじゃなくって過程にフォーカスする、ね、その工程に、そこまでの工程がどうだったのかっていうところにフォーカスすると、あの時こうやってできたかもしれないなとかね、うん、あれはあのままでよかったなとか、うん、でそういうふうに何て言うのかな、こう、うん、分析ですよね。こう、うまくいかなかった出来事をどう分析するかっていうところで、どれだけ自分が伸びていくかってやつですね。伸びしろってやつですよね。うん。どれだけ自分が伸びていくかっていうところが変わってきます。うん。そう。そんな風に、自分の目の前で起こった物事に対して、うん、どう対応していくか。うん、どういう角度で、その物事を見ていくのか。っていうところで、これからの自分の成長度が変わってきます。うん、僕は時々地元の高校の空手部にメンタルコーチに行くんですけども、そこでよく話します。うん、子供たちなので、どうしてもなんていうんですか、その勝敗に重きを置くんですよ。うん、で特にね、練習試合の時なんかは別に勝敗どっちでもよかったりするんですよ。うん、ね、練習試合ですから、うん、これまで練習でやってきたことを試すためのものなので、ね、思い切ってすればいいんですけど、そこをこう試合だから勝たない、ね、勝つことに越したことはないんですよ。うん、なんですけど、そこに意識が集中しすぎちゃって、勝敗だけに、フォーカスしちゃって、勝てばいいとかね、うん、負けなければいいとか、うん、そういうところにフォーカスがいっちゃうので、すごくもったいないなって僕は言います。うん、何のための練習試合なのっていう話なんですよね。うん、ね、別に負けてもいいわけですから、練習試合だから。その自分が新しくこう開発した技とかね、新しくこう習った技とか、そういうのを試合モードで試せるっていうのが練習試合なんですよ。ね、普通の練習、学校の放課後の部活の練習でやってるのとは全然違うモードで、その自分が習ったことを試せるんですけども、そういう風な概念がないので。それ試せなかったりするんですよね。もうただただこう慣れ親しんだ技で 勝負しちゃうんですよ。うん。ね。やっぱり、何？こう、試合の時って結構頭が真っ白になりやすいんですよね。うん。こう、追い込まれたりとかするし、ね、こう、うまくいかなかったりもするし、相手にリードされてたりすると、ね、結構、パニックになったりするんですよ。で、そういう時出てくるのは、自分が慣れ親しんだ技しか出てこないんですよね。うん。こう、新しい技出せないんですよ。で、結局、それで負けて、で、なんかこう、がっかりするみたいなね。うん。すごく、こう、見ててもったいないね、みたいな話をしたりします。ね、そうやってこういう話するんですけど、なかなかこう、みんな、こう、何？できないというのかね。うん、チャレンジ中みたいなところです。はい。うん、そういうこともあります。なので、自分が、こう、どれだけ、視点を変えられるのかっていうところを、気にしてもらえればなと思います。で、今回話した4つの、4つのことね、まず、自己肯定感を引き上げるのにはどうすればいいかっていう話で、1つ目はまず現状を把握するっていうことで、2つ目が、下がった中でもできることできたこと成功体験を探すということです。で、三つ目が、動作や言葉に気をつけるということですよね。ネガティブな言葉使わないとか、うん。ね、ポジティブな言葉使う。うん。ね。そう。で、最後四つ目は、うまくいかなかった時とか、自分の思うようにいかなかった時に、どう受け止めるか。ね。どう解釈するのか。っていうところを、気にしてみてください。じゃあ、そろそろエンディングの時間ですので、ジングル挟んでエンディングを迎えたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
今日も僕の話にお付き合いくださってありがとうございます。この番組では皆さんのメッセージや質問も受け付けています。こんなこと友達に話せないとか、誰にも話できないとか、ね、誰かに話聞いてほしいみたいなね、そんなあなたの内に秘めたこと心の声を聞かせてください。話すことで、きっとあなたの中での何かが変わります。ね。少しでもあなたの心が軽くなるようにお手伝いできればと思っていますので、メッセージをお寄せください。それから、7月の予告です。7月は、食事と栄養の側面から見たメンタルについてお話ししていきたいと思います。それでは、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。